はい、
もう一つのアリガさんに
今回の、はい、今日は阿弥陀仏の18願19願20願の関係についてですね。阿弥陀仏のこの18願19願20願ですね、その、約束の相手は十方主上、
うん、阿弥陀様もやっぱりこの18、19、20に重きを置かれたの？
18願、19願、20願、
うん、
そうですね。これまあ このね、阿弥陀仏の48願ある中で、十方主上と約束されているのはこの18願と19願と20願だけですか。
うん、ね、あ、だからあの普通の人に説くのには、
はい、
こう18、19、20が、
まあ、普通の人に、説くということではなくて、この十方主上っていうふうに約束されているのはですね、どんな人も約束の相手ですよっていう、こういう御心ですよね。どんな人も、つまり相手を選ばずにっていうことです、ね、私はこんなに罪深いから助けていただけないのではないかと、うん、私はこういうふうな教えを聞いてもなかなか実践できないものだから助けていただけないのではないかと、私はこういうふうに聞いても反発ばかり繰り返しているから助けていただけないのではないかと、こういうふうに、私たちは思うわけですよ。だけど阿弥陀仏の方はですね、私は相手を選ぶことはいたしませんというね、こういう御心なんですね。すべての人を救うっていうのは、どんな人も私はこんな人だから嫌がるっていうことはしませんと、こんな人だから排除するっていうことはいたしませんと、
差別はありませんっていうこと
は、ね、差別はしませんと、ね、まあ、ただしいわゆる仏法を聞いてくださる方はっていうことですよ、うんうん、そういう条件があります、うん、ね、仏法を聞いてくだされる方はどんな人も関係なく私は救いますよっていうのが阿弥陀仏の18願19願20願っていうことですね。だから私のようなものは助からないのではないかと、こう心配する必要はないってことです、ね、心配する必要はない。なぜならば阿弥陀仏のお約束の相手は十方主上だから。
でもやっぱり五逆のものと希望消防のものを自分はそうでないかっていうところにも神経を、
そうですね、五逆罪のものや方々罪のものは遺除されています、ね、覗くと、これは本願から覗きますよと、こういうふうに言われてますから、五逆罪のものは助からないということです。方々罪のものは助からないっていうことなんですね。そういうふうに聞くとね、ああやっぱり私は五逆罪だから助からんか、方々罪だから助からんかってね、こういうふうに思うかもしれませんけども、うーん、ね、これについて、教行信書信巻にはですね、次のように教えられているんですね、372ページ、右から 1,2,3,4,5 行目にですね、善男子我が言うところのごとし、阿弥陀仏のために涅槃に入らず、ね、ここで言う阿弥陀仏っていうのは単なる個人名ですね。 アジャセという人のために涅槃に入らない。涅槃っていうのは仏様がですね、仏の世界に入ってしまう。だからもう、このね、いわゆる、迷いの世界に戻ってくることがない状態を涅槃に入ると、涅槃の雲に隠れるとかっていうふうに言われるわけですね。だけど、仏様はですね、アジャセのために涅槃に入ることがない。涅槃に入らないっていうことは、この生死の世界、苦しみの世界に、いてくだされるっていうことです。じゃあアジャセって何ですかということについてですね、核のごときの蜜儀、何時まだ下することをあたわずですね、これは一体どういうことが説かれているのかということがよく分かりません。そこで、少しずつ解説をいたしますとですね、このアジャセのためにというためというのはね、それはただアジャセのためだけじゃなくてってことです、ね、一切の凡夫なり全ての人っていうことです。全ての人のためにですね、仏様は涅槃に入ることがない。つまりこの迷いの世界にね、何度でも戻ってくるね。親鸞聖人にはこの御心をね、我が年極まりて安寧浄土に元気すと、言えどもですね、我がの浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ帰らんに同じと、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は親鸞なりと、我なくも乗りはつきまじ若の浦青草人のあらん限りはと、我が年極まりてっていうのはですね、この親鸞いよいよねもう年が極まった、つまりいよいよ死が迫ってきたと、ね、いよいよ死んでいかなくちゃいけない、ね、安寧浄土に元気すといえどもってね、阿弥陀仏の極楽浄土に帰るけれども、ね、若の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ帰らんねよなしと、ね、和歌山県の浦和の片尾波海岸の波がですね、寄せては返し寄せては返しとですね、戻ってくるようにね、親鸞またすぐにこのシャバ世界に戻ってくるぞとね、こういうふうに言われてるわけですよ。戻ってくるぞと、ね、だから一人でね仏法を聞いて喜んでいるのならば、それはね一人じゃないよ、二人だよと、ね、二人いて喜ばば二人で仏法を聞いて喜んでいるのならば、それは二人じゃないよ、三人だよと。ああ、その一人は何なんですかと。その一人は親鸞なり、その一人は、親鸞であると、ね、我なくもとね、私はこの肉体が滅んでもですね、私の心は決して消えない、私の心を揺れ動かした御霊のお力は決して消えないね、どれだけ時間をかけようとも、時間がかかろうともですね、私は決して諦めない、ね、この世に苦しんでいる人がいる限りはと、ね、こういうことですね。だから阿弥陀仏は十方衆生と約束をされていますから、十方衆生が救われるまではです、阿弥陀仏は決して涅槃に入っていくことはなくですね、この世界にずっと留まり続けていくってことです。だから阿弥陀様がですよ、その涅槃の雲に入らないのにですね、阿弥陀様に救われた善知識方がね、ねえ弥勒お先ごめんって言ってね、さよならというふうに仏の世界に行っちゃうなんていうことはありえないんですね、だから、 阿弥陀仏に救われた人はですね、仏にはならないです。仏になるっていうのは涅槃に入ってしまうってことですね。もう肉体を持たない、いわゆるこの世界に戻ってくることがない、これが仏になる。つまり下脱しなく、もう下脱してね、迷いの世界から抜け出すって意味ですからね、戻ってこないっていうことはない、ね、この世界がどんなに苦しみに満ちている世界であったとしてもですね、阿弥陀仏に救われた人たちはですね、阿弥陀仏が全ての人を救うと、十方四上を救うと誓っておられるのだから、全ての人が救われるまで私は決して仏にはならないと、ね、わざと煩悩を残しておく、ね、煩悩を残して、この世界に戻ってくるわけですね。だから阿弥陀仏に救われた人が仏になるのにはですね、ものすごい気の遠くなるような時間がかかるんです。でそれを聞いてね、なあそんなに時間がかかるんですかと思った人がいるかもしれませんけどね、そうじゃないんですよ、ね、仏になれないから時間がかかるわけではなく、あえて仏にならずにこの世界にとどまる、その目的は苦しんでいる人を助けるためなんです、ね、ここにあるようにアジャセのためにってこう書いてあるんですね。アジャセのためっていうのは一切の凡夫だと、ね、アジャセとはあまねく一切の五逆を作るものに及ぶなりと、ね、五逆罪を作るようなものまでもですね、その対象に入るんだ、一切の人に入るんだと、ね、またためというのはですね、アジャセのためと言われるのはですね、一切ウイの主張、ウイっていうのは、いわゆる苦しみから離れきらない、煩悩から離れきらない、そういう主張っていうことですね、我ついに無為の主張のために世に十数にあらず。無為の主張っていうのはね、仏法を聞くときにね、はい一度聞いたらよくわかりますね、こういうの無為の主張って言うんですよ、ね、触りがない、ね、一度聞いたらね、もう分かりましたと、すぐ実践に移しますと
仏様だも
ん、ね、そんな人、そんな人のために仏様はこのシャバ世界に残るんじゃない、ね、一度言ってもね、すぐに実践できない、何度言ってもわからない、ね、もう反発ばかり、不満ばかり、ね、そういうような人のために仏様はこの世界に、ね、残るんだ、ね、何をもっての家に、それ無為は主情にあらざるんだ、ちゃんとねこう聞けるような人はね、ここで言う十方主情に入るね、アジャセはね、次にアジャセとはすなわちこれ煩悩と愚足せるものなりと、ね、アジャセとこれいうアジャセって言われているね、まあ、いわゆる十方主上の一切の煩悟っていうのはどんな人かというと、それは煩悩等を愚足せるものなり。煩悩って何かと、煩悩っていうのはね、へりくつがね治らないものね、聞いても聞いてもね、跳ねつけるもの、ね、分かっちゃいるけど欲から離れられないもの、頭ではね、そうだ仏法は素晴らしい教えだと分かってはいる、分かってはいる、分かってはいるけれども、目の前のことに精一杯になってしまうもの、ね、こういうの煩悩が具足しているものっていうふうに言うわけですね。はい、ね、またこのためにというのはですね、仏性を見ざる主情なる、ね、仏性を見ざる主情、ね、仏性を見ていない、 まだ仏性を見ていないというのは諸事に入っていない人のために、阿弥陀仏にまだ救われていない人のためにですね、仏様は残ってくだされるんだ。もし仏性を見ん者には、ね、仏性を見た人は、私はその人のためにはですね、この世界に長くはいたくない。なぜかというと、仏性を見ている者はここでいう十方衆生には入らない。ね。次にアジャセとはですね、アジャセとはすなわちこれ一切の未だあのくたら三脈さだ菩提心を起こさざる者なり、仏になりたいという心をまだ起こしてないものだと、ね、またここのためにというのはですね、仏性となすですね、アジャっていうのは不性となすですね、セとは恩になずくですね、これを詳しく説明すると、仏性がまだ生まれてないから煩悩のあだを生ずと、ね、アジャセのためにっていうのは、煩悩が仏性をまだ見ていないから、ね、仏性を知らないから、だからさまざまな煩悩を起こし苦しまなければならないんだ、ね、そしてまた煩悩のあだを生ずるから仏性を見ることができないんだ、ね、だからこの煩悩を抑え遮りですね、立っていくことによって仏性を見ることができる。で、仏性を見ることができるから、すなわち大発涅槃に安住することができるんだ、ね、これを不性と名付くと、ね、この上に名付けて、アジャセのためにとなすと、ね、ここでアジャというのは不性に名付く、不性は涅槃に名付く、世は世法に名付く、意は不王に名付くですね。世の八方をもって汚さざるところなるがゆえに、無量無変アーソーギー公に涅槃に入らずと、ね、世の八方っていうのは、いわゆる私たちはですね、今までこう生きていく間に自分の、ね、世の中からいろんな考え方をですね吸収していったと。それは仏教から言うと真理に合わないから、自分の考え方、自分の善悪にとらわれるために、自分の価値観にとらわれるために、今までの生き方にとらわれるためにっていうことですね。まあ、世間でいう良し悪しであるし、自分の中にあるプライドっていうか価値観というか善悪があるから、ね、それは真理と一致しないから、だから長い間救われないんだ。だから仏教を聞いていても、自分の価値観を捨てられないわけですね。例えばいい顔がしたいね、かっこ悪いところを見せたくない、自分のできないところを見せたくないし、自分はできないと思いたくない、失敗するものだと思いたくない、ね、恥ずかしいところは見せたくない、ね、間違ってると思いたくない、そういう、私たちにはですね、我というものがあるわけですね。それが邪魔をして仏教という教えを聞いても跳ねつけてしまうわけですね。
それによって自分が汚れてしまう。
そうそうそうそうそう、ね、だから長い間涅槃に入ることができないんだ。だから私はですね、この釈迦はアジャセのために無量億光に涅槃に入らずと、ね、あなたが救われるまでですね、どこどこどこどこどこどこどこどこどこまでもお付き合いいたしましょうと、ね、仏にならず菩薩としてですね、どこどこどこどこどこどこどこどこどこまでもお付き合いしましょうね。 もう全然違うでしょ、弥勒お先ごめんって仏になっちゃうぞっていうんじゃなくて、こう仏にならない、仏にならないっていうね、この御心、うん、ね、仏になるっていうことは涅槃の中に入っちゃう。涅槃に入るとね、じゃあ皆さんご苦労様でした、お疲れ様でした、じゃあ私あのこれから楽になりますから失礼しますいうのがね、涅槃に入るとね、仏になるっていうことですよ、ね、誰も苦しみたいなんて思ってる人はいない、ね、苦しみたくない、早くもうね苦しみから抜け出したい、苦しみから抜け出すっていうのを涅槃に入るっていうふうに言うわけですね。もう苦しまない身になるってことですよ。もう、ね、みんなそう思ってますよね、苦しみたくない、だから早く苦しみから抜け出したい、早く仏になりたい、あこのシャバ世界は苦しみが満ちていたなと、来世こそはね苦しみのない世界に行きたいなとみんな思う、
みんな思ってるよ ね、
だけど仏様は違うんですよ。仏様は私たちのために、苦しんでいる人たちのためにあえて仏にならないと、ね、なれるけどならない、ね、あなたが苦しんでいるのなら、ね、あなたの苦しみ、苦しんでいるのを掘ってですね、一人だけね楽になることなんてできない、ね、こういうことですよ、ね、こういう御心、これが仏様の御心なんです。だから唯一五逆非謀消防とは言われているけど、それは五逆罪の罪の大きさ、法謀罪の罪の大きさを教えるためのものであってね、だから仏様は五逆罪のものを見捨てるんだっていうことではない、法謀罪のものを見捨てるっていうわけではない、だけど五逆罪や法謀罪の人を助けるっていうのはね、とっても時間がかかるわけです。だからとっても時間のかかることを仏様はね、ね、嫌と思わずに付き合ってくだされると、ね、これはいわゆる阿弥陀仏が十方主生と約束されているね、そういう御心なんです。すべての人を救ってやりたいと、ね、すべての人を救ってあげたいっていうことは、すべての人が救われるまでは涅槃に入ることはしない、浄土に入ってしまう、まあ仏の世界にね入ってしまうことはしない、このシャバ世界の中で、ね、あなたと一緒に苦しみ、あなたと一緒に喜び、あなたと一緒に求めていきますよと、これが仏の御心なわけです、ね、だけど私たちはですね無限人ですからね、目がないもの、だからその仏様がそういう御心で、ずっと残っていてもですね、気づいてはね気づくことがないわけですよ。まあこれはね本当誰かのために待ってみてくださいよ、ね、この人を何とかしてあげたいと思ってね心ではいろいろねやってはいる、ね、口では声をかけてみる、だけど思ったように相手は動いてくれないと、そうなるとねもどかしいじゃないですかね、待ってはいるんだけど動いてはくれない、どれだけ待てばいいのか、1年待てばいいのか、5年待てばいいのか、10年待てばいいのか、だんだんイライラしてくる、ね、でも仏様はどうかと、仏様はね私たちがね仏様の存在に気づかない、目がないものだからね気づかないのに、仏様は私たちのために無料億光ですよ、億光ね、一光が4億3200万年ですからね、とっても長い間待ってくださるわけ、ね、 しかもね、そうやって待ってはいるけども、私たちは待ってくださっている仏様のことを知らないわけです。知らないのにそんなに長い間待ってくだされる、大変気の長い方が仏様です、ね、その仏様のことを思うとね、いやそんなね、1週間や1ヶ月や1年ね待つ簡単ですよ。
とんでもないですよ
ね。これ無料億光ですからね、仏様は私たちを救うためにですね、待って待って待ってくだされるわけですよ。何もしないでってわけじゃないよ。いろんな手を尽くしながらもね、どうしようもない時にはどうしようもないっていうふうに見るわけですよね。猿、はい、
証券だ、
証券ですよね、私たち
見れたら
ね、もうどこから見てもね、こうグニャグニャグニャグニャーとこう松があるわけですよ。グニャグニャの松があってね、ね、そのグニャグニャの松っていうのはね、どっから見ても都合の悪い現実ですよね。
そうだよね、
もうどっから見てもね、都合の悪い現実ね、思い通りにならない現実ね、そういうことがやってくると、何とかしてね、この松をまっすぐにしようとするわけ。都合の悪い現実をね、何とかして都合のいいようにしよう、思い通りにしよう。思い通りにならなかったらね、思い通りになら なるためにね、サルカニ合戦のね、カニになるわけですよ。ね、カニって何かわかりますか？ね、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでちょん切っちゃうぞ。そうするとね、柿の種がピュッとこうね、芽が出るわけですよ。これがね、カニさんの育て方、スパルタですよね。せかす、早く芽を出せ、出さぬと切るぞ、ね、早く木になれ柿の種ってね、柿の芽をとね、出さぬとハサミでちょんげちゃうぞっていうふうに言うとね、せかされた柿はピュルルルルルルルとね、木になるわけですよ。
言うこと聞くね、
言うこと聞きますよね。
柿8年って、柿は8年もかかるけど、
柿は8年あるけど、カニさんはせかしたわけです。
1年でだった
から、そうそうそうそうね、もうトトロじゃないけどね、うわーってやるとね、トトロロロロロできる。そんなようにですね、カニさんはせかしてせかしてせかし続けてね、柿を育てた。でもカニさんは思ってるよ、私は心を込めてこの柿を育てたとね。そうやってね、カニさんね、楽がしたいと思ってたわけですよね。早くね、柿を食べてね、美味しい思いがしたいとね、そう思って一生懸命ね、柿をね育てた、ね、せかしてせかしてせかしまくってね、ついに柿ができたわけ。どうですかカニさんね、この柿の実をいっぱい食べたでしょ。
カニは登れない
から、
カニさん食べたの、ね、食べないんじゃない、ね、
あれ
猿だ、
あれ一生懸命育てたカニさんは一つも実を食べられず、突然やってきたサルさんがですね、ね、サルさんが柿を食べてしまったわけですよ、ね、これはね、このカニがね、お母さんですよね。そして柿は息子、そして猿は嫁、 アメリカに言いますよ。
カニは
お母さん、カキ、うん、は息子、うん、猿は嫁。
どういう関係になってるんだな。
もう一回言いますよ。カニはお母さん、カキ、うん、は息子、うん、そして猿は嫁。
あ、嫁に息子取られるんだよ。
そうそうそうそう。一生懸命育てて育てて育てて
一生懸命育てたのに、ね、
そうそうそうそう、一生懸命育てた私の大事なカキがですよ、ね、
嫁の猿
にですね、いいところを持っていかれて、私もちょっと美味しいところをって言ったらね、青いカキをぶつけ出す。よくできている物語。
擬人化したら本当にそうなんだ、
ね、こういうようにいわゆるせかして育てたものっていうのは、うん、自分のものにならないんです、うん、ね、一生懸命育てたと思うんだけども、せかしたものはね、せかしたものは自分のところに戻ってこないね。でこのカニさんはですよ、もう青い柿をぶつけられたからくっそーということで、栗さんと薄、うん、さん、うん、ね、一緒に復讐しましょう、うん、ね、いうことでこの嫁猿にですよ、
嫁
復讐を果たす蜂と、うん、栗と薄、うん、で、ああこれで争いの歴史が始まると、ね、まあこれは物語ですけど、ね、このようにですね、まあ発端はですよ、このカニさんがやっぱ心を込めて柿を育てたらよかったね。
やっぱり将来の夢を描きながら育てたからね、身になったら自分の身だと思っちゃう。
うん、でも自分の我をですね、このカニさんは押し付けてしまったわけですね。自分の夢みたいなものをですね、早く柿の実が食べたいというですね、なんていうんですかね、夢を押し付けてしまったわけです。
理想で突っ走ってしまったんだね。
そしてそれができないと、お前を切る、お前を見せるっていうような感じでね、育ててしまった。まあこういうのがね、いわゆる結果としてこういう、ね、いわゆるサルカニ合戦の話ならば、せっかく育てた柿の実をですね、柿を一つも食べれずにですね、もう猿に全部持っていかれてしまうという、うん、こういう、まあ、都合の悪い現実がやってくるわけですね。そうするとね、カニさんとしてはですよ、もうやってられないじゃないですか。私は一生懸命育てたのに、この柿の実はどうしてね、私の口に入ってこないのかと、ね、しかもこの猿はね、何の苦労もせずに、ね、柿の実を悠々と食べていくと、私は一生懸命育てたのにっていうのはあるかもしれないね、だけど、その都合、どんなに都合の悪い現実であっても、曲がった松は曲がった松じゃなーと見るのがね、これがまっすぐな見方なんですね。そう、曲がった松は曲がった松じゃなーと
見ればいいんだけど、見ないから。
理想と現実のギャップが、近ければちょっとは楽なんだけど、
ね、これはいわゆる仏様から見たらですよ、五逆罪のものや方々罪のものっていうのは非常に都合の悪い現実なわけです、ね、だから助けるのにものすごく時間がかかる、 ね、ところが仏様はですね、そういう都合の悪い人たちを見捨てないわけです、ね、見捨てない。どう思われるかというと、ここにですね373ページ左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、例えばですね、一人の親に7人の子供がいるとしますと、ね、この7人の子供の中で一人ですね、病にかかったならばってことですね、両親の慈悲の心は平等でないことはないけれども、病の子供に対して心はすなわち一重に重きがごとしと、ね、これはちょうど仏様の御心をですね言われていると、ね、いわゆる病が重いものっていうのは罪が重いもの、悪が重いもの、どうにもならないもの、ね、仏様は全ての人をですね平等に見てくだされるけれどもですね、その中でも苦しんでいるもの、罪が重いものに対して一重に慈悲が重くかかるわけです、ね、これね、大王如来もまたしかなり、諸々の衆生において平等ならざるにあらざれども、しかも罪ある者において心一重に重し、法律の者において仏すなわち慈悲の念を生じ、不法律の者には心すなわち放射する、ね、大王あじゃせおうよ、ね、仏様もまた同じであると、諸々の衆生において、人々において仏様の慈悲は平等でないことはないけれども、だけど罪あるものにですね心は重くかかると、ね、法律のものっていうのは言っても言っても聞かないものってことです。教えても教えても言うこと聞かないもの、そういうようなものはですね、仏すなわち慈悲の念を生じ、ね、仏様は、はあ、かわいそうだな、なんとかしてあげたいなと、こう慈悲の心が起こると。不法律のものっていうのは言うことをすぐ聞いてくれるような人はですね、心すなわち放射す、この人は放っておいても大丈夫だろうっていうふうに思われると、ね、こういうふうにね、書いてありますようにですね、どんなに都合の悪い現実を目の前にしても仏様はですね、もうこういうやつだからダメだと見捨てることはせずに慈悲の心を起こされる、はあ、かわいそうだ、なんとかしてあげたいなとね。こういう気持ちが起きるんですよとね。だけどだからといってすぐに助けてあげられるわけじゃなくてですね、こういうものだから助けるのに時間がかかる、ね、その時間のかかることを仏様はどういうふうに見ておられるかというとですね、大無量寿経の上巻ですね、22ページ右から 1,2,3,4 行目にですね、たとえ身を諸々の功徳のうちに終わるとも、我が行は精進にして忍びてついに食い地とですね、たとえ身はってね、身っていうのはこの身はですね、諸々の功徳、功徳っていうのはですね、助けようと思う相手からバカにされたり怒りをぶつけられたり傷つけられたりすることをここで苦毒と言われている。 ね、私は助けようと思ってるわけですよ、うん、あなたは助けられる立場だからね、ありがとうございますってね言ってほしいですよねところが助けてもらう相手はね、バカ野郎そんな助けてもらうなんて思ってねえわとかってね、そうやって罵声を浴びせてきたり怒りをぶつけてきたり、ね、苦しみをね、もろにぶつけてきたり怒りをぶつけてきたりすると、恨みをぶつけてきたりすると、ね、私はねあなたのためにどれだけね心を砕いてきたか、お前のためにどれだけ心配してきたか、どれだけね思いをかけてきたか、ね、その心も知らず、親の心をこ知らずでね、うん、一人で大きくなったかのように思ってね、まあ生意気なことを言うと、怒りをぶつけてくる、ね、思い通りにならんとね、ふいっと投げ出してくると、まあこういうのをここで口説くっていうふうに言うわけですね。だけどこの法蔵菩薩はですね、私はそういうことで終わってしまうことになってもいいと、ね、いわゆるこの苦しんでいる人を助けるためにですね、この身はですね、そういう苦しみをぶつけられるだけで終わってしまうことになってしまってもいいとね、そういうことにたとえなったとしても、この法蔵菩薩はですね、我が行は精進にしてっていうことで、コツコツコツコツと種をまくことは諦めないとね、そしてね、待つっていうことですね、忍びてっていうことね、私待つわってね、いつまでも待つわって、もうたとえね あなたがね言うことを聞いてくれなくても、思い通りにならなくても、忍びてっていうのは待つということなんです。そうやって私は後悔することはない。どうしてか。それはどんなに怒りをぶつけても、どんなに相手を責めても、この都合の悪い松は都合の悪いままなんですよ、ね、怒りをぶつけても、ね、愚痴をこぼしても相手を責めても、曲がった松は曲がった松のままなんです。それがね、曲がった松は曲がった松じゃなと見ることなんですね、はあ、これが現実なんだなとね。これを正しく見るしかないわけですね。曲がった松は曲がった松じゃなというふうにね、もう見ていくしかないと。どんなにね思い通りになってほしいと思っても、どんなにね、いわゆるまっすぐになってほしいわけですよ。曲がった松じゃなくて杉になってほしいわけ、ね、杉になってほしい、まっすぐになってほしい、これが願いですよ。で、松はぐにゃぐにゃなのが自称なんです。カラスは黒いのが自称ね、白いカラスを求めてもないでしょ。で、同じようにね、松はぐにゃぐにゃなのが自称なんです。まっすぐなね松があったら松じゃない。ところがね、この曲がった松がどうしたらまっすぐになるだろうかと思って悩んでるわけで、落ち込んだりする。どうしてね、うちの松はまっすぐじゃないんだろう。ね。だけど、正見っていうのは、曲がった松は、 また松じゃなというふうにね見るのがまっすぐな見方なんです。
お互い相手の曲がった松を非難し合うんだよね。
だから非難したらね、曲がった松がですよ、まっすぐな杉になるとこう思ってるからです。
自分はまっすぐな杉のつもりしてる。
まあ自分は杉ですよ。相手は松。
でも自分自身もやがて曲がった松だなって自分自身も
自分がねもしね曲がった松だなと
しょうもない
こう正しく見れたならですよ、相手も曲がっているし、うん、ねこうそうなったらね同病愛憐れむ気持ちが起きるんですね。
そうだね、同じだわってね。
ね、同病愛憐れむと、ね、同病というのは同じ病を抱えているものということですね、うん、同じように曲がった松だと、ね、曲がっている松だとこういうふうに見れたならばですよ、うん、あ、私も曲がっているけどあなたも曲がっているんだなと、私もね仏法を聞いてですよ、そんなすぐにね変われます？聞いたその次の日からねパーッとね言われた通りに変われるんだったらね、うん、私はここにいませんよ。
不法一のものに、
不法一のものですからね放っておいても大丈夫ですよね。
大丈夫だよね。
そうそうそうそうね、だからそんなすぐに変われないものが自分なんですね。同じように相手もすぐに変われないもの。ね。同病ですよ。ね。私もね、富山県なら、ね。あなたも富山県。男女同県。あ、これ全然違いますね。ね。私も同じ病を抱えているものなら、あなたも同じ病を抱えているもの。ね。同病です。ね。その同じ病を抱えているものはね、愛憐れむとね、憐れみの心が起きるとね。私昔ね知ってるつもりという番組を見てハンセン病っていう話をね見ました。このハンセン病にかかるとね顔が崩れていくね、顔が見にくくなっていく。昔はねそのハンセン病っていうのは伝染病でうつるというふうにね思われていた、ね、そこでね、奥さんがハンセン病にかかって治療施設に入ってきたわけですよ、ね、で旦那さんがねその奥さんのところにね見舞いに来た、ね、奥さんはね、あ、私のことを心配してね来てくださったんだわってね言ってみるとね、旦那さんが白い紙を一枚こうやって差し出した。それはね、え、離婚、
やっぱり
そう、届け
ショックだね。した
それをね、まあその当時はですよ、ハンセン病にね家族のものがかかったなんていうことは恥ずかしくて言えないね、そういういわゆる世のそのね、時代のね背景っていうのがあってね、時代背景っていうのがあって奥さんとしてはまあいわゆる、何も言わずにねそこに反応して、いたわけですよ、ね、こういうのがハンセン病っていうね病、そういうね病のかかっている人たちが同じところに集まるとねやっぱりね自分も同じような苦しみを抱えている、ね、こういう悲しみ別れをね経験した人たちがいるわけですよ。そうすると、ああ自分もね苦しんでいるように、相手もねやっぱりいろいろ辛かったんだろうなと、苦しかったんだろうなとね、こういう気持ちが起きるわけですよね。ここにはね自分のねやっぱ苦しみっていうのがあるんだね、自分の痛みっていうのがあるわけです。そうだね、
ね、 経験しないとわからない
みたいなので、そうそうそうそう、ね、
想像ではやっぱり想像できないね、人の痛みはね、
はい、自分だってね、仏法聞いてなかなかね変われない、教えた通りにすぐにね、変われるわけじゃない。そうするとね、いやなんで変われないんだろうかっていうね、やっぱりそういうね苦しみっていうのがあるわけですよ。痛みっていうのがあるわけですよ。それがね本当に自分は変われるものだと思っているとね分かんないわけですね、はあ、なかなか変われないものなんだなとね。仏教ではね、私たちの心はね石のようなものだって言われてるわけですよ。ところがね、私は石じゃない、豆腐なんだと。
そんなのいいんだけどね。
穴はすぐ開くぞってね。
そうそうそう、豆腐なんだと思ってる。
そこなのか
ね、だから私は豆腐なのにあなたは豆腐じゃないっていうことでね、豆腐になれってことで責めてしまうわけです、ね、だけど仏教を聞いていくと分かってくるのは、ああ私は石のような心だな、なかなか変わらないようなものだな、仏教という教えを聞いても聞いても聞いても聞いてもなかなか変われないようなものだな、こういうことが分かってくると、変わらない相手を見てね、同病愛憐れむ心が起きるわけ、うん、ああ私も変わらないようにあなたも変わらないんだな、同病愛憐れむ心が起きるわけですね。
仏法を聞いててください変わらないのに、相手は仏法を聞いてなかったら変えようがないというか、
そうそう、だからね、いわゆるこれが慈悲の心なんですよ、うん、同病愛憐れむっていうのはね、いわゆる自分もあなたと同じようなものを抱えているものだっていうところから起きてくる心、うんうん、ね、それに対しね、あなたと私は違うと、そうそうそうそう、ね、あなたと私は違う、ね、こういうところに立つと怒りが起きるわけ、なんでこの人はねこんなこともできないんだろうと、ね、私はできるのにあなたはどうしてできないんだ、そこからね怒りの心が起きてくる、ね、だけど仏教を聞いていくとだんだん知らされてくることはですね、あ自分も相手も同じなんだな、ね、仏様はね、なんで苦しんでいる人にそんなに待ってくれるのか、ね、それはそのやっぱりね、仏様も元は人間だったんですよ、ね、そしてその私のためにね、その私を救ってくれた仏様がいるわけですね、それはねえ、だから分かっていただけないのは、ね、分かっておられないのね、仏様っていうのはね特別素晴らしい方だから仏になったと思ってるんですよ、ね、私とはね出来の違う、能力の違う素晴らしい人間だから仏になったんだと思ってる、だけどね本当は仏様はねそうじゃないですよ、きっとね仏様はね皆さんよりもねきっとダメな人間で、罪が重く言っても聞かない人間だったと思います。そんなバカなとね、そんなバカなと思うでしょね、いやこんなことないよ、仏様っていうのはね やっぱりね、私とは出来の違うね、素晴らしい能力の持ち主が仏になったんだ、思うでしょ。いや、私はそう思いません。ね、仏様はね、皆さんよりもね、ずっとダメな人間で、ずっと罪が重く、一度聞いても二度聞いても百回聞いても直さないようなものが、ね、そんなものが仏になったんです。そんなものが仏になったからこそ、そうやって仏になった、ね、仏様は誰よりも慈悲が深いわけです。
ね、
そうそうそうそう、ね、誰よりも苦しんでいる人を見捨てられないわけです。なぜなら、私のような罪深いものを助けるために仏様方はどれだけご苦労されただろうか、どれだけ時間をかけただろうか、ね、龍樹菩薩がですね、私はね、幾千もの仏様の目をくり抜きですね、仏様の皮を剥ぎ、仏様の肉を食らい、仏様の血を吸ってきただろうかってね、懺悔されていますけど、ね、やっぱりね、仏様になった人っていうのはですね、誰よりも仏様に迷惑をかけた人なんですよ、ね、手がかかった人なんです。手がかかった人だからこそ、またそれだけ慈悲が深くなるんですね。仏様というのは、自分もそういう罪深いものであったからこそ、その罪深い私を助けるために、どれだけ仏様がご苦労されたんだろう、私のためにね。ねえ、やっぱりできる人だったらね、そのできない人の苦しみって分かんないんですよ。ね、あるね、いわゆる大学の人がね、京都大学の人にね、どうしたらね、仏教のね、教学がね、覚えられるでしょうか、そういう試験があってね、いわゆる講師試験と言われる試験にね、どうしたらね、合格できるでしょうかっていうふうにね、教団の人に聞いたんです。そしたらその教団の人はね、さらっと、もう全部覚えたらいいじゃん全部覚えられないからね、聞いたんです全部覚えられるならあなたには聞きません
なんかうまい方法がある
そう、うまい方法があるんじゃないかというふうに聞いたのに、それに対してね、兄弟の人がさらっとね、ね、全部覚えればいいじゃん、もうその一言でね、しかもその当然のように言うわけですよ、全部覚えたらいいじゃん
頭のつくりがやっぱ
違うあなたのようなものでは違うんですと私はできないから聞いたんですと。だからね、できるっていうのはね、残酷なんです。できる人っていうのはね、残酷なんです。時にして冷たい、
そんな気がする。
できない人の気持ちはわからない。できる人にはね、できない人のね、苦しみっていうのはわからない、ね、仏様はですね、できない人の立場に立ってくだされる方なんですよ。そんな仏様がね、できる人の代表みたいな人が仏になったならばですよ、そんな気持ちになります？できない人の立場に立てます？立てないですよ。
できない人を差別の目で見てしまいそうだね、なんでこれぐらいできないの、
そうそう、なんでこれぐらいできないんだ、なんでこれぐらいできないんだってことになるんですよ。いや、生まれてこの方ね、挫折を経験したことのない人がですよ、ねえ、 できない、できなくて苦労して苦労して苦労してね、苦心してきた人からね、相談を受けてね、どうしてこういうことがね、どうしたらいいでしょうかって言った時にね、さらっとね、こうしたらいいじゃんと。もうね、冷たい一言を言ってしまうわけですね。そんなね、冷たい言葉を言うのが仏様じゃないでしょ、ね、仏様はね、苦しんでいる人のその苦しみの気持ちに立って話をしてください。ということはね、仏様も誰よりも苦しんでこられたということなんですよ、ね、誰よりもできない人だった、誰よりも悩んだ、何度も何度も挫折した、ね、何度も何度もぶつかったんです。曲がった松をね、まっすぐに見えるような人が仏様になったわけじゃないんですよ。曲がった松を、曲がった松じゃなーと見れなくて、何とかしてまっすぐにならないだろうかと、ね、そうやってならずにね、何度も何度も挫折したような人が仏様になってるわけです。
で、最後にやっぱり曲がった松は曲がった松、
そう、やっぱり曲がった松は曲がった松だったなぁと、
ね、
そう、だから誰もがね、石だったんです。そして何度も水をかけても変わらなくて悩んで苦しんだっていうね、挫折の経験をしてるんですよ。そうやって誰よりも挫折の経験をし、涙を流し、落ち込み、苦しんできた人が仏になっているんです。
階段登るようにトントン拍子ではいかないもんね。
そうそう、
何回も落とされて落とされて、
もうトントン拍子にこうやってね、うーほら仏と、ね、こんな風にね、簡単に仏になっているような人がですよ、苦しんでいる人の気持ちが分かります？悩んでいる人の気持ちが分かります？何度やってもうまくいかなくてね、言われたことは分かるんだけどその通りに実践できずに苦しんでいる人たちの気持ちって分かります？いや、とても分からないと思いますよ、ね、仏っていうのはですよ、誰よりも挫折した人なんです。誰よりも苦しんできた人なんです。誰よりも悩んできた人なんです。同じ失敗を誰よりも繰り返してきた人なんです、ね、だから苦しんでいる人の気持ちが分かるんです。同病なんですよ。今はもう仏となってね、その病は治ったけども、私も同じ病を抱えていたものでしたと、ね、だから自分はそんな病を抱えていないとしたならばね、怒りしか起きてこないんですよ。あんた何でできないの、こんなことぐらい、ね、でもこんなことができないのは私たちなんです。だから同病愛憐れむ心が起きるわけですね。これが仏様の慈悲なんです。だから仏様の慈悲っていうのはね、高いところからね、ザーンと助けてやりますよっていうような見下したものではなく、ね、あなたと同じように私も苦しみ、あなたと同じように私も何度も何度もつまずき、そして、悩み苦しみ落ち込んできた、ね、そしてそれを乗り越えてきた、ね、だからあなたの気持ちがよくわかりますと、そういう慈悲の心なんですね。
たくさんつまずいた分、
はい、
人の気持ちがわかるからね。
そうだから、ね、そういう気持ちから阿弥陀仏は十方衆生を救うと、全ての人を救うっていうふうに、思われたわけですね。私のようなものでもこのような仏になれた、 私のようなものでも悟りを開くことができた、ね、それはどれだけの人がね、どれだけの仏様方が私のためにねご苦労されたのか、ね、それを何度も何度も跳ねつけ反発し受け取らなかったのに今仏になることができた私はなんと幸せ者だろうか。だから私もまた苦しんでいる人のためにどこどこどこどこどこどこどこどこまでもね待ってあげよう、ね、全ての人を救ってあげたい。これが阿弥陀仏の18願19願20願のね十方四乗を救うという御心なんですね。分かっていただきたいでしょう。じゃあちょっと長くなりましたから少し休憩をします。